もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
56歳です。
56歳。結婚してます、
はい、?23 年前に離婚をしております、
はい。あ、そうですか。それからずっとお一人ですか、
はい、娘一人がいまして、はい、今25歳です。
はい。お嬢さんまだ結婚してないのね。
あ、昨年入籍をしました、
うん、ということはあなたは今お一人で暮らしてるんです
よね。あ、はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか、は
い、3年前ほどに派遣のお仕事がうまくいかなくて、
はい、
悩んでたところ、娘の同級生のお母さんのご主人が部長さんである部署の方に紹介を受けまして、
はい、
お仕事をしてたんですけれども、
はい、
もう60目の前だからなんとか頑張りたいなって思ったんですけれども、
はい、
2ヶ月前にそこの部の課長の方から申し訳ないんですけれども、はい、契約を切らせていただきますって言われまして、
はいはい、
私ももう本当に精神的にも肉体的にも限界が来てて、
はい、
辞めたいって思ってたのが言えないままずっと苦しんでたんですけれども、課長の方から言われてちょっとほっとして仕事を辞めたんですけれども、
はい、
辞めてからはちょっとなんかものすごくやはり気分がドーンって落ち込んでまして、
はいはい、
で心療内科へ行ったら、まあ、はい、うつですねっていう話で、
はい、
仕事もある意味辞めさせられた、派遣切りされちゃって、
うん、
娘も結婚もして、
うん、
で私は本当に一人ぼっちになって、
うん、
でいろいろ今まで離婚してからずっとこう辛かったんですよね、仕事をしながら生きてるのが、
はい、
で娘が結婚したから、あ、今度は私だけでいいんだっていう気持ちと同時にものすごく虚しいっていうか、なんか私のすることって特に別に何もないなみたいな感じで、
はい、
仕事もまた新しく探すのって人間関係がうまくいかないんですね、どうしても、
はい、
なんか好き嫌いが激しいのか、ちょっとしたことでもなんかこうイライラしたりとか。
人間関係がうまくいかないっていうことですけれども、
はい、
ご主人ともうまくいかなかったっていうことなのかな。
仕事から逃げたいっていうのがあって、
はいはいはい、
中学校の時のお友達の紹介で、
ね、
紹介された人がいたから、
うんうん、
なんかそっちにも逃げようみたいになって、
ね、
付き合って3ヶ月ぐらいでできちゃったんです、
ね、
そしたら突然なんか急に現実に張って戻って父に結婚はしたくないけど子供産みたいって言ったら、
ね、
まあ、家族は何を言ってるんだっていう話ですよね、
うん、
しかも相手も俺の子供なんだって言われた時に、
うん、
あっと思って、まあ、とりあえず彼のお父さんは1年前に亡くなって一人っ子だったんですよ、
はい、
でお母さんとも一緒にそこで2世帯を作って、
うん、
あ、でまあちょっと私はあまり冷静に考えてなかったところがあったから、
うん、で、まあ、結局結婚も23年前で終わったと。だからなんで人間関係が、まあ、些細なことですぐ怒るって言いましたけれども、
はいはい、
どこら辺が原因で辛かったわけ？
家庭環境がとても良くなくて、夫婦喧嘩が小学校入る前ぐらいから頻繁に、母と父はよく大喧嘩をしてて、
要するにその家族とっていうか人と触れ合って人と結びついていくってことができなかったんでしょうね。
結局そうですよ ね、
だから自分は誰とも結びついていないと、
うんうん、そうですね、はい、
誰とも結びつかないから非常に不安ですよ、
はい、心の底はそうだったんだと
思う。ものすごい不安だから、
うん、
結婚も含めてずっとの生活っていうのはなんか自分の不安を解消しようとして今まで来たんじゃないのかな、
うん、
それで今日の相談っていうのはどういうことですか？
今この年になって本当に誰も頼れない、誰も守ってくれないっていう、うん、
孤独ということですよね。誰も助けてくれない、
はい、去年1回目は娘夫婦の前でちょっとまとまったお金があるけどママは中古のマンションを買って、
うん、
しっとりで住んだ方がいいかしら、それともあなたたちもしこれから家を建てるんだったらそれを資金にして2世帯をした方がいいかしらって言った時は、 それは助かるねって軽かったんですよ2人がね、
うん、
でもまた今年に入って、
うん、
どうかななんてふって言ったら娘の旦那さんが、
うん、
一緒に住みたくないっていうようなことを遠回しに言うんですよね、うん、でしかもお金も出してほしくないって言われて、
うん、
ちょっとショックだったんですよね、
うん、だからそこでも誰ともつながってない自分ということは認識したということでしょうね、うん、はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので、はいはい、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あなたにはね、独特の処世術があるんです。びっくりしました。一点はですね、結婚はしたくないけれども子供ができたので結婚しちゃったって言い方してましたね。
そうですね、はい、
これ一点ね。もう一つはですね、会社を辞めた時、今回の肉体的に疲れていたけれども、
はい、
ほっとしたってこと言ってるんです。
そうですね、はい、
この二つ、あなたの独特の言い回しで、これはね、言葉を変えるとこういうことです。はい、魚だったらね食べたくないけれども、
はい、
タコだったらいいわって言うんですね。
はい、
もう一つはね、魚は嫌いなのでむしろ私はほっとしたって言うんです。
ああ、そうですね、はい、
これはあなたは魚が好きなんです。
え、
前の職場もあなたは好きだった、一生勤務頑張ったんですよ。それが向こうから辞めてくれって言われた時、あなたは傷つくんですね。それからもう一つは、結婚したくない、はい、結婚したかったんです。それをもっと言うと、今度はまとまったお金が入ったので娘たちにどうかしらって自分言ってないんです。私はあなたたちと一緒に住みたいけれども本当に住みたいのよって、でもそう言って断られた時怖いので傷つくのが、その言い回し、全部この言い回しそうなんです。人はそこに、魚は嫌いだけどタコだったら食べてあげるわっていう時は食べなくていいよってなっちゃうんですね、他人は。このあなたの独特な諸説があるんです。じゃあなぜこんな諸説になるか、あなたの常に結婚した時には中学校のと友人の関係、
はい、
今回の職場の関係も子供の高校の関係、非常にキャパシティが狭いんですね。つまりこういうことを喋る人はね、周囲の目を気にして、内心はすごくショック受けてるんですよ。でも、はい、うん、何でもないのって言いたいんです。
あ
なたの今回鬱ではないかってなってしまうのは、なんで思うようにいかないかなんです。
あ、そうですね、本当にそれはそうです。
そうすると今回の2点が、一番のは肉体的に疲れてほっとしたわっていう前に、
はい、
私あなたは相当キレる素敵な女性だと思うんですよ。というのは娘の学生時代の友達のご主人様のところに仕事したんでしょ、
はい、そうですね、はい、
ということはそのご主人様はあなたを気に入ったと思いますよ。
まあ悪くは思ってないですよね、家族ぐるみで。
いや、そこを逃げないで。あなたが今日ショックだったのは、このご主人様が私は切ったってことをあなたは知ってるんです、実は。
ああ、
それがショックだったんです。
それがショックだったのか。
疲れたっていうことはご主人様の顔色を見ながら頑張ったと思いますよ、
はい、
でも女心で、
え、頑張った
と、あのご主人様が私を採用してくれたと思った時に、もしかしたら私を好きなんじゃないかと思う気持ちってのは半分くらいないですか。
いや、それは全く思ってないです。60歳まで頑張ってねって言われたんで、60歳まで頑張ろうって思って。
またそこを言う。
そっか、なんか、
なぜ、
ごめんなさい、
素直になることよ。
いや、
今私言いましたね、半分はって言ってるんですよ、余裕を与えてるんですよ、はい、本当はなった。
そうです、
男とこの世の中
は思ってたと思います。
そこの時、はい、あ、先生そうなんだ、私もね、ふと思ったんですけどねって、なぜ言えないの、それが、
はあ、
この考えがあなたがなくならない限り、はあ、思いにいかないですよってことです、
は
あ、本音が出てないあなた。
いや、その通りです。
だからね、はい、これからあなた、はい、未来がありますよって時に、あると思って頑張りますとか、
はい、
一度相手の言葉を受け入れて、はい、そしてそこから自分が咀嚼するってのが大事じゃないかしら。
はい、
まだまだ若いあなた、51歳でここまで採用された、
はい、
それを誇りに持つことですよ、
はい、そうだった
んですよ、
はい、
あなたはこれから自分の気持ちを素直に、あなた素敵ねって、ありがとうって。
あ、そっか、はい、
分かってくださいます。
はい、
それじゃあ加藤先生にお渡ししますね、
はい、ありがとうございます。
はい、
あなたと大原先生の会話を 解説します。
はい、
あなたは相手の評価をムカチ化するんです。
はい、相手の評価をムカチ化。
いや、そんなことありませんって。
ああ、そっか、なるほど。はい、
それで問題は、
はい、
なぜあなたは相手の評価をムカチ化するかっていうことなんです。
はい、
それは、
はい、
あなたが先ほどおっしゃった、
はい、
両親の不和なんです。
はい、
あなたが小さい頃に、
は
い、あなたの分かれば私は自分には価値がないという自己イメージを内面化しちゃったんです。ありのままの私には価値がないという自己イメージを内面化したから、相手があなたを素晴らしいと言っても、つまり相手の価値を無価値化するんです。
いや、そうだと思います。
そうするとどうしてもその私には価値がないという自己イメージと違ったことを言う人に対しては、そんなことないわっていう言い方をするんです。
よくだから、そんなに自分を卑下しないでとか、自信持ってとか言われます。
うん、だけど心の底ではもっと言ってということなんですよ。
ああ、そうなんだ。
だから本当はありがとうって言うべきところを、うん、私なんかって言っちゃうんです。
ああ、
これね、
はい、
恥ずかしがり屋の人の特徴の一つなんです。
あ、そうですね、すごい恥ずかしがり屋
ですから、
はい、
これから相手の評価を無価値化しないでください。
はい、
あなたね、本当に両親の不安の中でね、
はい、
私には生きる価値がないという自己イメージを内面化して、
はい、
必死になって生きてきたの。
はい、
だけど周りの人は、それに素直に答えてくれなかったんです。
そう思ってます。
それでね、
思ってました。はい、
あなたの心の中には身近な人に対する憎しみがあるんです。
はい、
だからみんなが嫌いなんです。
はい、
誰も信じられないんです。
いや、そうです。
だからあなた自身が周りを拒否している。
はい、
同時に自分は身近な人に対する憎しみを無意識に抑圧している。これを全部意識化すれば、
はい、
56歳になって一体私の人生なんだろうという、
はい、
無価値観、無意味感も消えてきます。
は
い、自分はこう生きればいいのだ。
はい、
私にとって大切なことは、
はい、
人が自分をどう思うことではない。
はい、
私が何をすべきだっていうことが分かる。
私が何をすべきだ、
うん、それだけが大切なんです。
はい、
まだ56歳ですよ。これから素晴らしい人生が待ってます。
ありがとうございます。
今までの苦労が全部報われる人生が待ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
人がどう思うかではない、私が何をしたいか、それだけが重要である。